藤沢歴史探訪、今月は開業120周年、明治から令和に続く江ノ電の歴史をテーマにお届けしています。さて、今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。今日伺っていきますのは、運転管理者鉄道部運輸課長でいらっしゃいます早川さんにご登場いただきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早川さん、今運輸課長ということで勤務されていらっしゃるわけなんですけれども、はいはい、鉄道部というのはどういったお仕事をしている部署なのか教えていただけますか。はい、
簡単に言いますと、現業のですね、駅、それから乗務員、施設、車両を担当している検査とか、現業の管理を行っている部署でございます。
どういった人たちがご所属をしているんですか。
鉄道部の本社としてはですね、現場経験をされた方々がほとんどでして、そういった方がですね、現場の管理といいますか、現場へ出向いて現場の人たちとですね、いろいろ課題とかも含めてですね、情報交換しながらですね、お客様にですね、安心してご乗車いただけるようにというふうなところで業務を進めているところでございます。
私たちが安心して江ノ電に乗れるというのは、そういった管理がしっかりしているからという部分がとても大きくなると思うんですけれども、はい、今現場の方たちとというお話がありましたが、現場というのは駅員さんとかそういった人たちを指すわけですか。
はい、そうですね、直接ですね、お客様と接する駅の係員の方々、またあとは電車を運転する運転士、車掌、それからですね、車両整備する検査区の方々、それからあと電車にはですね、線路とそれから電気を送る架線というのがあるんですけども、軌道整備する補線の方々、それからあと電気の関係のですね、出向係ですね、まあ、そういったような人たちを現場の方というふうに認証しています。
電車が走るためには、そんだけの人たちが関わらないといけないんだということを改めて、私たちも気軽に、ね、利用させていただいておりますけれども、管理から、そしてこう運営をするには、ね、電車がまた動くには、こういった人たちが関わっているということ、今のお話ですごく分かったんですけれども、早川さんご自身は、いわゆる今ご紹介していただいた現場の立場、なったことはあるんですか。
はい、そうですね、私も入社しましてからですね、駅、それから車掌、運転士、それからあと駅の信号係ですね、それからあと指令の方のですね、助役、それからまたあと指令所のですね、管理者っていうのも経験させていただきまして、現在の現職に就いております。
早川さん、すごいいろんなお仕事されてた上に、子どもたちにとってもすごくこう憧れのお仕事をされてきましたね。
そうですね、自分自身もやはり電車の運転士というふうなところですね、目標と思って頑張ってきましたので、まあ、その目標を一応達成できたといいますかですね、まあ、そういったところは非常に私的にもですね、仕事にですね、目標を持って、またやりがいを持ってですね、行ってきたというふうなところでございます。
すごいですね、江ノ電を運転していた方を目の前に今お話を伺うことができて、とってもですね、嬉しく思います。さあ、その江ノ電をですね、大切に運転されて、お客様をね、こう運ばれてた経験もあるという早川さんなんですけれども、前回その1周目にですね、江ノ電のこの路線、まあ、段階的にこう伸びていったんだよというお話を伺ったんですけれども、はいはい、その、まあ、長い歴史の中で一番多くて40駅あったという話があって、ちょっとびっくりしたお話も出てきた中で、駅名なんですけれども、こう名前が変わった駅とか、逆に全然変わってないよという駅、それぞれあると思うんですけれども、駅名について早川さん、ご紹介いただけますか。
はい、そうですね、開業当初ですね、藤沢、小町、現在の鎌倉ですね、鎌倉間、全線開業した時には40の駅があったというふうに言われています。現在は15駅、それから1信号所があります。信号所でですので、お客様のご利用はできないんですけども、上下線ですね、藤沢駅と鎌倉駅の電車が行き違う場所があるというふうなところになっております。で、駅名が変わった駅というのはですね、全線でですね、5駅あります。まず湘南海岸公園駅というのはですね、昔は西方という駅名でした。現在でも町名的には片瀬の町名なんですけども、バス停でもまだ西方というバス停もございますし、地域の呼び名ですね、西方というふうに呼ばれてました。それからあと越越駅は八戸駅から越越駅になりました。鎌倉高校前もですね、実は西坂という、ちょうど鎌倉高校上がるところの坂ですね、西坂駅というふうに言われてました。それからあと由比ヶ浜は海岸通りですね、海岸通りってやっぱりバス停でもまだ残ってるんですけども、駅の方も実は海岸通りというふうな駅から由比ヶ浜に変わりました。それから鎌倉はですね、もともとは小町という駅名だったんですけども、場所はですね、今の鎌倉の若宮王子の二の鳥居のあたりに実は駅が昔はあったんですね、開業当初は。ですから 和田塚駅からまっすぐ行きまして、横須賀線を実はガードをくぐりまして、若宮王子の道路の真ん中にですね駅があったと言われて、昔の写真を見ますとですね、そういうような写真も残っておりまして、で昭和の戦後ですね、昭和24年に鎌倉駅の西口、現在の鎌倉駅に乗り入れて鎌倉駅と駅名が変わったというふうな記録が残っております。
なんかちょっと名前が変わったっていうのも面白いなと思いながら聞いていたんですけれども、しかも5つもあったということで、はい、ただその駅があった場所が変わったりとか、まあ、120年の歴史があれば変化もあったのかなと思いますけれども、今の鎌倉を思い浮かべるとちょっと不思議ですね。
そうですね、当初はやはり鎌倉に参拝のお客様を、ね、目的として、まあ、当時はですね、最初はやはり江ノ島参拝のお客様を運ぶために藤沢から開通させて、でその後は鎌倉の方にですねお参りするお客様っていうふうな目的で鎌倉まで開通させたというふうな記録が残っておりますので、まあ、そういった意味からもやはり若宮王子の二の鳥まで開通させたというふうなところは、一つその参拝のお客様を運ぶ目的というふうなのには合致しているのかなと思いますね。
駅が多くなったっていう理由もやっぱり地元の人たちの生活をする上での要望があったりとかっていう話が、その前回の話もあったりして、で今のお話もそうですけれども、やっぱり利用される皆さんを考えてっていうふうに運営をしている会社なんだなっていうのすごく分かりますね。
そうですね、開業当初は軌道法といいまして、いわゆる路面電車の法律で運営してたものですから、まあ、そういったところで現在でもね、例えば広島の方行ったりすると路面電車走ってますけど、電停ってこう細かくありますよね。やはりそのご利用する方が利用しやすいように停留所を設けてっていうようなところなんですけど、まあ、そういったところからもやはりその全線開通当時はね40駅あったっていうのは路面電車と同じような形だったと思われますね。
本当にいろんな、ね、歴史をお話ししていただいておりますけれども、その現在の藤沢駅から鎌倉駅まで、今お話にありましたように15駅、もうそれは私たち本当にその15駅がもうおなじみの駅なんですけれども、この全区間の距離はどれぐらいなのか教えていただけますか。
はい、藤沢鎌倉間全線今上長10キロですね。でその中に15駅あるというふうな状況です。
段階的に伸びてて今の状況になっているということなんですけれども、その区間の中でこの藤沢から鎌倉、はい、一番長い区間ってどこからどこになるんですか。
はい、弊社10キロの中で15駅なんで、そんなにね長い区間ってないとは、ね、思われる方も多いとは思うんですけども、一番長いところで七里ヶ浜駅からですね、はい、稲村ヶ崎駅間、こちらが 1.2 キロございます。弊社の中では最長なんですけど、 JR 様とか、ね、小田急様から比べると短い区間なんですけど、まあ、弊社の中では一番最長の駅間でございます。
ということはちょっと気になるのが短い区間なんですけれど、はい、一番短い区間ってどこからどこになるんですか。
はい、一番短い区間はですね、由比ヶ浜駅からですね、次の和田塚駅というところまでですね、こちらが300メートル、しかもそこの由比ヶ浜駅から和田塚駅まで直線なので、前の駅に止まっている電車が見えるというふうな状況で、はい、
まあ、言われてみたらそっかって思いますし、逆に見えるから、あ、間に合うかもみたいな感じになりますね。
はい、もう前の駅に電車止まってるのが見えますので、待ってるお客さんは、あ、もうすぐ電車来るなっていうふうなところは感じていただけるのかなと思います。はい、
なんかそういったところがこうちょっとゆったりとしたのんびりとしたこの湘南に合うような、やっぱり江ノ電だなっていう、本当に海岸線をね、もう湘南の海岸線をずっとこう走るっていう区間があったり、またその家と家の間を走るというものがあったり、でここ路面電車じゃないっていう部分があったり、本当に楽しく私たちは利用させていただく側は本当にね、どの区間を走っても楽しいなっていう江ノ電なんですけれども、最近のですね、その乗降者数ってどんなふうになっているのか、まあ、人気がありますしね、今はもう1年通してきっといろんな方たちが利用されていると思うんですけれども、年間の乗降者数とか、あと皆さんが利用している駅って今どこが多いのか、そういったところのお話もいただけますか。
2021年度の年間の輸送人ですね、まあ、乗降のですね、お客様の数から言うと1330万人というふうなところでございます。1日のですね、のご利用お客様で言いますと約7万2800人なんですけども、はい、昨今のですね、新型コロナの影響でお客様減っているというふうなところは事実でございまして、直近でですね、2018年度で言いますと1950万人のお客様が実際利用してたんですね。ですから本当600万人ぐらいのですね、お客様の利用が少しこう利用者数が落ちていると というふうな状況で、なかなかちょっと厳しい状況が続いております。
はい、会社的にはそういうことになるかもしれませんけれども、聞いてるだけではやっぱり人気があるなっていうのがすごく感じられますね。
そうですね、本当に鎌倉湘南来たらですね、弊社の電車にご乗車していただくのが、一つの目的というふうなですね、お客様も多くてですね、ただ単に移動手段として使っていただくというよりかは、乗ることを一つの目的として来られるお客様もおいての事実でして、そういったところでコロナの前、本当に多くのお客様に利用していただいてて、逆に言うとですね、沿線のお客様に少し混雑とか列車遅延とかでご迷惑をおかけしてるっていうのもちょっと事実でしたので、いわゆるオーバーツーリズムみたいな形で、そこも弊社としても一つの課題だったんですけども、ちょっとこのコロナの影響で今逆にゆったり乗れるというかですね、落ち着いて乗れるので、このところまだね、感染者数が増えてるんですけれども、感染対策をしっかりしながらですね、ゆったりご乗車していただければなと思っております。はい、
そしてその一番利用客が多い駅っていうのも分かってるんですか？
はい、2018年度で言いますと、やはり観光のお客様が多かったので鎌倉駅が一番多かったんですけども、今は藤沢駅がやはり通勤通学のお客様が藤沢駅の方がですね、多いものですから、藤沢駅が一番利用のお客様が多いです。
そうなんですね。はい、時期というのはありますか？
そうですね、藤沢駅で言いますと定期的に通勤通学のお客様が多いので、どちらかというと時期的に言いますと、年間通して同じぐらいな乗降客数なんですけども、やはり鎌倉場面で言いますと、鎌倉駅というのはどうしても観光のお客様が多いので、時期で言いますとゴールデンウィーク、それからあと6月のアジサイのシーズンが一番多くのお客様でご利用していただいているというふうな状況ですね。昔はやはり夏場の7月8月海水浴というシーズンがですね、やはり多かった部分があるんですけども、観光の多様化といいますか、そういったのでいろいろ世の中的に変わってきている部分もありまして、逆にゴールデンウィークとかアジサイのその6月が多くのお客様に利用していただいているというふうな状況ですね。
その辺確かに利用しているなって思った方もきっと今ね、お話伺っていていらっしゃるかもしれませんね。本当に1年を通していろんな景色を楽しめる、そんな電車になりますからね、皆さんも引き続きご利用いただければと思います。さあ、 N 電といえば単線というのがもう特徴的で、先ほどお話ありましたよね、電車と電車がすれ違うための場所があるという話がありましたけれども、これ開業当時からこのスタイルというか、その単線だったんですか？
はい、そうですね、開業当初の藤沢片瀬間、現在の江ノ島駅まで開通した時もですね、そこから全線単線で、最初はですね、現在の上野もそうなんですけど、そこが上下がですね、行き違う駅として設定されておりまして、基本的には単線ですね。でその後鎌倉まで全線開通した時も、基本的には単線、現在とその変わってないっていうふうな状況なんですけども、昭和の初期にですね、現在の七里ヶ浜と稲村ヶ崎間にですね、その行き違い場所がありまして、でそこをですね、300メートル近く延長して複線にしたというふうな記録が残ってます。でその後ですね、やはり参拝のお客様とか多くてですね、輸送力増強というふうなところで藤沢と片瀬、現在の江ノ島ですね、とあと長谷駅から鎌倉駅までを複線化しようというふうな計画もあったらしいんですけども、やはりその用地確保とか資金の面でそれは実現できなかったというふうな記録が残っております。はい、一応伏線化しようというふうな、計画まではいったんですけど、逆に言いますと伏線になってしまいますとね、複数の都市鉄道を見たくなってしまって、今となってみればやはり東京近郊にありながらですね、単線でローカルチックなところがまた多くのお客様にですね、支持されている部分なのかなとは思っております。
そうですね、ちょっと一瞬、あ、伏線になった？なってないの？って思ったんですけれども、はい、本当に今の江ノ電といえば単線で、電車がすれ違うポイントがあるんだよっていったところもやっぱり一つの魅力であり、やっぱりこのままで行ってほしいなっていう気持ちには、なりますね。さあ、いろんなお話を伺ってきました。早川さんもですね、来週も登場していただけるということなので、引き続きですね、専門的なお話も含めて伺っていけたらと思います。今月は開業120周年、明治から令和に続く江ノ電の歴史をテーマにお届けしています。今日お話を伺いましたのは、鉄道部運輸課長でいらっしゃいます早川さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。